皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国で、あなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。おはようございます。最後の晩餐の時に、キリストが言われました。あなた方のうちの一人が、私を裏切ろうとしている。私を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がよかった。とまで言われるのですが、その時にユダが、私のことですか、ラビ、と言います。するとイエスは、そうだ、と言われるのですね。その場面を聞いてみましょう。まずユダが、私のことですか、ラビ、と言います。私のことですか、ラビ。この言葉をどう考えるか。一つの解釈はこうです。なんとも取りすましたシャーシャーとした態度ですね。しかし罪人とはこんな程度なのでしょうか。そんなものでは全くないという表現がこちらです。存在をかけている感じです。罪の重みはむしろこちらの表現の方かもしれませんね。私のことですか、というユダにキリストがそうだと答えるところまで続けて聞いてください。この晩餐の思いです。生まれなかった方がよかったというのはこの私のことだろうかという、自分の存在が崩壊するような問いに対してキリストがそうだという晩餐を込めた語調です。とことん深く掘り下げたこういう表現、こういう読み方を求めているのがそもそも福音書の文章なのだと言っていいのかもしれません。もう一度聞いてみましょう。これはペトロが崩壊した時の音楽と通じるものがあります。ペトロが裏切ってしまった場面をもう一度聞いてください。そんな人は知らないと言ってしまった後、字の文がそして外に出て激しく泣いたというところです。聖書はこういう人間の現実というものについて本当に透徹した認識を持っています。それがおのずからこういう血の出るような表現を要請しているのですね。この時一本のバイオリンがペトロの心を歌い始めます。 やがて声になって、ひたすら憐れんでくださいと歌います。憐れんでくださいとしか言えないのが私たち人間の現実かもしれません。しかし大事なのは、そういう私たち人間をそこの底まで見抜いた上で、キリストはどんな手を差し伸べてくださるのかということです。キリストが弟子たちにワインを差し出しながら言われた言葉はこうです。みな、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血である。これはどういう意味か、あなたに対する神の許しをどうぞお近くの教会で聞いていただきたいと思います。